イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
Hey Siri、 OK Google、 クローバー、アレクサ、
誰も返事してない
池田です。
妄想の中のスマートスピーカー、
呼びかけなきゃいけないっていうのが大変ですよ。
あれって日本語なんですかね。
日本語一応ありますよ。
おいしりって言えば来るんですか。
おいしりは分かんないけど、
おい、
随分距離がある感じだね。
アレクサくんとか、
そうそうそう、いや一応日本語もあるみたいですよ。
なんか前にあの都市伝説の番組やってましたよね、関さんが。すごい関さん流の日本風の英語なんだけどちゃんと通じてるみたいな。
ハローバイバイ、
ハローバイバイ、都市伝説ミスターとして、
ハローバイバイ、
元ハローバイバイ解散したんだ
よ。そうね、は
い、ということで、
はい、
特集のコーナーでございます、
はい、
イベントに関わるなんかいろいろなことをテーマに話すというコーナーでございまして、今回はスペースが主催するイベント作りについて、
ちょっと込み入ってますけど、はい、それは単に場所貸しではなくて、
はい、
イベントスペースそのものが、はい、まあ、自主的に企画を考えてやるイベントの作り方みたいな、
はい、そうですね、どういうイベントを作っていくかみたいな。それこそ僕自身、岩崎、イベントを作る人、岩崎自身も、もてなしアニズっていうスペースを持ってて、そこのスペースにおいて、水屋会っていう形でいろんなテーマの屋会をやったりとか。
場所の主催者とイベントをやる人が、まあ、はい、同じってことですね。
そうですね。場所を持ちながらそこでイベントも企画していくみたいな。
はい。
結構いろんな形のが、近くというか、東東京エリアにもあって、僕と池田さんで前にイベントに参加した、べったらスタンド日本橋さん、小伝馬町にある。バーというかね、飲食できるスペースも併存しているというかところですけど、そこも週1、週2ペースからすごい多種多様なイベントやってらっしゃる。
主企画、
そうですね、
やってらっしゃる。
あとは東京プロデューサーズハウス、これ神田錦町にあるビルの中の一室かな、ワンフロア使って、そこをイベントスペース化して、定期的にどっちかというと勉強会系の勉強会とか社会人同士の交流会みたいなイベントを積極的にやっているところとか、あとまあ有名どころでいうと言論カフェさん、批評家の東博樹さんが主催するいろんなテーマの特イベントをやっているところとか、下北沢 B&B 本屋さんですね、もう 毎日ですね、本当に毎日、土日問わず毎日、その新しい書籍とかいろんな書籍についての著者さんを呼んだりとか、関連する方をゲストに呼ばしたのトップイベントだったりとか、あとはこれも書店ですけど、天狼院書店さん、池袋にある、書店さんですけど、ここもどっちかというとサークル活動とか、定期的になんか部活動みたいな形でライティングとか、なんかコミュニティ作りとかね、そういうところのテーマ
で読書会とかもやってますよね。
やってますやってます。結構面白い、なんか演劇の公演とかもやってるんですけど、結構いろんな新しいチャレンジをしてるところとかあったりしますけど、こういうまあ自分たちのスペースを持ちつつ、イベントをやってるところのイベント作りについてなんかちょっと考えてみたいなと思って、これは今回特集テーマになります。
普通のイベントと自主企画のイベントってのは、はい、何が一番違うんですかね。
なんか結構その場所貸しだと、その運営側 の考えているものとかやりたいことをやる場じゃないですか。そのあくまで場としてそこのスペースを利用してるに過ぎないので、でもその自分たちで企画する場合はもちろん集客っていうことが大事で、その予約が入れなかった時もちゃんと補填できるように自分たちで企画をしてチケットを売ってっていうことも必要なんですけど、それ以上にその自分たちのそのスペースの色というか、こういうイベントをやってほしいんですとか、こういうイベントの主催の方に使ってほしいんですっていうメッセージを発するみたいなところも結構意味合いとしてはあるのかなと思います。
まあちょっとこう言うとなんですけど、
はい、
まあ、場所によりますけど、
はい、
集客関係なしってこともありますよね、
うんうんうんうん、
まあ、人気になっていけばね人気なんだけど、はい、最初のうちはもう実験的にというか、
はい、
やりたいことをもうとりあえずやるんで、
うんうん、
そのうちいつの間にか人気が出ていくというか、
ベッタラスタンドとかまさしく僕立ち上がりから見てたんですよね。それで追ってて自主企画でいろいろと多分試して静かにクローズしているものもあるんですよ。結局人集まらなくてやってるんですけど、だんだんだんだんそのいろんなテーマ、料理イベントもやるし映画系のイベントもやるしとかっていう うものを広げて、かつコラボもしてったんですよ。自分たちは主催するんだけども、他の団体を巻き込んで一緒にやりましょうという企画をどんどんどんどん出していった形で、本当も半年、出来上がって半年か1年、もう1年経ったといったぐらいだと思うんですけど、今や本当に大人気スペースというか、
だからやっぱり場所がやってるイベントっていうのは、うん、当然だけどその場所の雰囲気とかも、うん、やっぱこうちゃんと味方につけていられるし、うん、設備的なことも分かってるし、うん、まあ、何より継続性がね、うんうんうん、場所がやっぱりあるから、うん、1回3回続けていきますよね、
う
ん、
そうですね。
結構あのイベントやる人の大変さは、うん、場所をどう用意するか、うん、コミュニティ作りもやっぱ場所がその固定的にあるかないかで、はい、結構差がついちゃうとか、
そうですね、
だからまあそれこそ友達の飲み屋とかね、うん、何でもいいから場所があると、うん、お母さんたちでもねこうちょ公園でもいいけど、はい、なんかちょっと一緒に返せるお店とかがあるといいわけだけど、
う
ん
うん、そうですね、
その辺自分で持ってたらね、
はい、
まあ、圧倒的に強いですよね。
強いですね、それこそエディトリーさんとかでよくイベントやってるような望月さんってつぶや大学っていうところの団体やってらっしゃる方とかは、本当エディトリー別にエディトリーの主催側でも何でもないんだけれども、ずっと顧問にしてる方がいて、つぶや大学を開催するときはこの神保町エディトリーもしくは横浜にある場所をどっちかしか使わないみたいな、その固定化することによってもその場所に紐づくファンを獲得してるし、でもその団体としては自由でいられるみたいな、そこのバランスを持ってるところにな
ってるとか、場所でお客さんを捕まえるってこともできるってことなんですか？
ベッタラの場合はそうだと思います。基本的にあそこで開催するときは主催側にベッタラさんのトークを多分 Facebook イベントで入ってるんですよ常に。なのでアプローチができるんです。そこのページにいいねしてる人とかにちゃんとアプローチして、ベッタラ、あ、ベッタラスタンドで新しいイベントが行われるんだってお客さん側は思う。結構バナーのデザインとかも統一してたりするんですけど、すごい上手いなと思うんですけど、それにこうやって思って、でよくよく見てみると主催は別のところで、別の立場で、コラボなんですよ。ベッタラとコラボしてやってることによってそれ認知するってことで、すごい上手いし、なんか考えられてるなというか、場所に紐づくファンというのは確実にいると思うんです。
まあ、ちょっと例は少し違いますけども、アート業界で貸しギャラリーっていう概念があって、はいはいはい、まあ、場所を貸すことでお金を儲けてるわけですけど、はい、そのなんていうの、ギャラリーそのものが企画を立てられる方がやっぱりそのドーンと捕まえられてるっていうか、
うんうんうん、
最近高円寺の方でチンポムがなんか展示やってたの見たんですけど、はい、その展示の場所自体を作り変えちゃうみたいな、そういう企画だったんですけど、
うん、
まあ、場所はあくまで場所なんだけど、はい、でも借り物の箱ではなくて、うん、なるだけそこと地続きで、ね、うん、展示とかイベントとかが作れると、
うん、
これやっぱり大きな差が出るっていうか、
うんうんうん、
今のその望月さんじゃないですけど、はい、この場所でやるっていうのを決めるとか、
うん、
もしくはこの場所ならではってことを含めたイベント、うん、
はい、
これちょっとねこの考え方非常に難しいけど、
うん、
まあ、言論カフェってついてたら、うん、そういうイベント見たいし、ね、欲しいし、
はい、
そういうことで言えば場所って切り離せないから、
うん、
だから自主企画じゃなくても自主企画に見えるぐらいなイベントが本当は美しいよね、
うんうんうん、そうですね、掛け算してその運営側がやりたいことだけじゃなくって、もっとよりその場所にまつわることを考えて掛け算していくとすごい、うん、より良いイベントになると思うんですよね。
そ、うんうん、うなんですか、今の根津
ジャーシャネズはイベント貸しについては基本的には全然関係ない人たちがついてますね。コスプレの着替え場所とか、
ああもう本当になんていうか
クリスマス、結構だからスペースが小さいんで、
はい、6畳を使うみたいな、はい、
トークイベントとかできないんですよ、はい、基本的には交流会パーティー、ホームパーティーね、
はい、
に使っていただくのがメインなんで、あんまりその色というかネズならではとか、まあね、着物イベントとかはネズならではで1回か2回やってみたいことだったんですけど、
そんぐらいですね。東京でそういうカラーを出すことが難しいっていう印象もあると思うんですけど、意外とでもそういうことを大事にした方がイベントとしても成り立つし、東京で、まあ何、まあ、神楽坂でも神保町でも、まあ日本橋でもどこでも意外と色はつけられる、ここはやっぱちゃんとその土地柄をチェックすれば意外とそういうことができるから、これはイベントやる人はそこはちょっと忘れずにね。
そうですね、僕も神保町エディトリーでイベント企画させていただいた時はその出版関係ということを完全に頭の中に置いて、エディトリアルモーニングというイベントは編集者の方があのゲストに招いての朝活のイベントだったりとか、本部新婦というものはあの新しい本を出された方のプレゼンイベントだったりとかというところを考えてましたので、結構そこら辺の場所と掛け算して考えるというのは実際やる方としても楽しいんですよね。あの制限ができるので
じゃあ、イベントを実際にやってるスペースの管理者の人にも話を、ね、聞ければ ね、
そうですね、
どういう違いがあるのかとか、いやいや意外と自前でやるの大変なんですよみたいな、
大変だと思
う、そういう話も、ね、聞けるかもしれません、
ね、そうですね、いずれそういう機会があるというかそういう人たちと出会っていけば、
はい、
ちょっとお話聞いてみれるとさらにより深く話ができるかなと思います。
わかりました、
はい
はい、今日は
スペースが主催するイベント作りについて、
はい、ということでお話しさせていただきました。
はい、特集のコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。